さあ、毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズのお時間となっております、はい、先週は曜日が変わって木曜日の放送でしたけれども、うん、金曜日また今週からお送りしていきますのでどうぞお付き合いください。さて今日はですねスタジオにゲストをお越しいただきました松永健作アンバサダーです。こんにちは、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。新年一発目明けましておめでとうございます、はい、
おめでとうございます。
さて早速なんですが松永さんいらっしゃってるともう恒例になってきておりますけれども、はい、安井箱今日のテーマはですね、はいはい、20年前のあなたは何をしていましたかということでお送りしてるんですけど、うんうん、松永さん今何歳？
今31歳なので
11歳、
はい、
11歳。え、何されて、
ちょうどねバスケットやり始めて1年経ったぐらいで、でちょこちょこ試合も出だした時期というか、なんでやっとバスケットの楽しさが分かってきた時期で、その時はもうずっと学校行く時もドリブルしながら行ってましたし、
なんか漫画の世界の子供みたいですね。
そうなんですよ。それはなんキャプテン翼とかに憧れてとかっていうわけじゃないですか。
そしたらサッカーするでしょ。
いやいやいや、そのただその行く時もしてるとかっていう。
そういうことか。
なんかね、
なんかね、あの小学校ミニバスケット入っていてですね、はいはい、あの朝練があったんですよ。なんでその行き帰りも休み時間もバスケットしてたんで、そのボールを持っていくがために休み時間バスケットしたかったんで、だからドリブルしながら行って帰りもドリブルして帰ってって感じで、ただ団地やったんですごい近所迷惑は間違いなかったですね。
いや、まあまあまあ、
ドリブルドンドンって音がですね。
なるほどね。
はい、
でも本当にバスケットが好きで楽しかった。
楽しかったですね。はい。
11歳、もう自分のかっこよさにはもう気づいてたんですか？
いや、多分まだね気づいてなくて。
どっかで気づいたんですね。自分かっこいいなって。
は
い、
中学生では気づきましたね。
中学生になってからもう少しした頃に行く
と。なんとなく捨てといた方がいいと思います。はい。
ですね、はい、
そんな松永さんと、はい、お正月ボルターズホームゲームがあったんですけれども、うん、その試合についてもね振り返っていきたいなと思うんですが、うん、越谷アルファーズ東地区3位のチームとの対戦でした。1月2、3、早速ねホームでの試合だったんですけれども、
はい、
まず1戦目土曜日の試合は前半、まあ、互角で40対40だったんですよね、うん、で最後まで接戦になったんですが、はい、第4クォーター終盤のちょうどいいところで相手にスリーポイントシュートを決められて突き放されました。89対94という惜しい試合でしたね。
そうですね、2日間ともハイスコア、得点がお互い点を取るゲームやったので、どっちかがディフェンス頑張るかというところで、特に越谷さんはあの日本人選手外国籍選手関係なくスリーポイントが上手な選手が多かったので、まあ、特に第4クォーター終盤でいいところでスリーポイント決められてしまったので、まあ、その時まで以前にですねスリーポイント入っている選手にはちょっと厳しめにボール持たせないディフェンスだとか、もうちょっと工夫をして相手を気持ちよくバスケットさせない、守りのディフェンスがちょっと甘かったのかなところがあって、でも2日間通していいバスケットできてたんですけれども、なんとか2連勝できた試合だっただけに悔しいでしたね。
そうですね、はい、やっぱこのいいところで決められると相手も乗っちゃうんですよね。うん、そうなんですよ。
やっぱあるもんなんですかそういうのって。
あります、あります、
はい、選手の時とかやっぱ
ありますあります、
乗ってきた
お互いシュート入らないオフェンスで、はい、これ1本決めたらダメージ大きいぞっていうオフェンスは、誰がシュート決めるかとか、誰にシュート打たすかってところでプレーしてましたね僕は。ところでやっぱ越谷はいい選手が決めてきたので、
なるほど、
そういう流れでしたね。
そういう1戦目だったんですが、うん、2日目はまた違いましたね、はい、まあ、あの2日目ボルターズがこうリードをこう許しながらも追いかけるような展開だったんですが、また前半は互角、39対40となります、はい、で第3クォーター佐々木選手の得点などでリードして、第4クォーター途中までは15点差をつけるいい感じだったんですけども、ね、うん、はい、その後連続得点を許すなどじりじり追い上げられて、うん、第4クォーター終わったらなんと78対78の同点になっちゃいまして、うん、今季初のオーバータイム延長に突入したんですね、うん、でオーバータイムでは石川選手のスリーポイントシュートだったりドライブシュートが要所で決まって突き放しました。90対85での2日目は勝利という試合でした、
うん、はい、
まあ、 15点差から追いつかれたのはちょっと
そうですね、
悔しかったですけどもね、
やっぱり越谷さんは得点能力がある選手が多いので、はいはい、やはり15点でも追いつける力はあるんだなってこととともに、うん、まあ、延長戦初めてやったんですけどよく勝ち切って、まあ、特に石川選手がゲームをクリエイト作っていって石川選手らしいプレーをして、それがボルターズらしさにつながったんで良かったですね。
本当ですね、
石川選手らしいプレーって言ったらどういうところですか。
まあ、スティールから流れをつかむだとか、やっぱ勝負どころを決めてくる力は彼があるので、やっぱいいところでの2ポイント、そして3ポイントを決めてボルターズ流れ作ったのは延長戦では石川選手だったんで、彼らしいプレーが見れましたね。
ここぞっていうところでやっぱ決めきる選手なんだなっていう、
石川選手が、
なのでやっぱりメンタルは強いのは強いなと感じましたね。その3ポイントでもそうですし、
やっぱ大事ですかそこは。
強いですね、大事ですね。
ちょうどラジオネーム厚尾さんからもですね、はい、前節長い試合よく勝ちましたね、それにしても石川選手のラスト2分の集中力本当にすごいと思いましたというようなメッセージもいただいてますね。いや、ただ本当さっきもおっしゃったように土曜日曜、土曜日まあ負けはしたんですけど、2日間ともすごくなんかボルターズの雰囲気を感じるような試合のように感じたんですけれども。
そうなんです、一人一人が自分のやるべきことをしっかりプレーしてましたし、でどっちかというと僕は初日の方がなんか勝てそうな雰囲気もあったんですよね。なのでちょっとそれが負けてしまったのがあったんで、2日目大丈夫かなって気持ちあったんですけれども、2日ともしっかりボルターズらしいバスケットをしてたので、なので今後試合はまだまだ続くんですけれども、はいはいはい、まあ、なんか確かな自信が選手はついたんじゃないかなと思います ね、
はい、なんかいいバスケットをこれからなんかチームとして見せてくれるような、
うん、
はい、そんな期待が持てるお正月の試合、
そうなんですよ、いい試合でしたね、
でしたよね、うん、はい、そんな中今週末はアウェーでの試合ということで、うん、山形に行っての試合ですね、はい、どんなところ注目になりますか。
山形まずね、今日選手移動なんですけれども、はい、今日中にちゃんと着くんかなっていうのが一つ不安だ。
雪とかで山形の方は、
そうここから飛行機で行ったんですけれども、はい、東京から山形までが純粋に着くのかなっていうところから始まって、
そうですよね、飛ぶか分かんないですよね。
そうなんですよ、そんなんもあって、で結構バタバタしたりしてるんで、まあ、山形は非常に、まあ、寒さとの戦いもあるんですけれども、いい選手が揃っているので、ボルターズらしいバスケットし、やっぱりディフェンスが今シーズンは課題なんじゃないかなと思うので、そこなんじゃないかなと思いますね。
ぜひ勝ってね、帰ってきてほしいなと思うんですが、うん、はい、もう一つメッセージこちらご紹介しますと、ラジオネーム今年もアンバサダー推しのまさみさんから届いております。
ありがとうございます。
松永さんゲストの時にも、ね、はい、メッセージ送っていただいております。ありがとうございます。年末年始ホーム戦続きでなんだかとても贅沢な時間を過ごすことができました、と。ところで特別指定選手が加入しましたね、藤沢直之選手、ポイントガードということですが、はい、どんな特徴の選手なんでしょうか、ホーム戦でぜひとも活躍見てみたいですということで、はい、今週発表になったんですが、天理大学の4年生で特別指定選手として藤沢直之選手が加入したということなんですけども、どんな選手なんでしょう。
あのですね、見た目はですね、ちょっとキャッシャーと細い子でして、ちょっとなんか物静かな子で、ちょっとパッと見は広末涼子みたいな、本当にそんな感じです、はい、女子バスケットの中でおっても普通と言いますか、でもプレー僕見てて、なんとなくそのプロの世界でも長くプレーできるんじゃないかなっていう、
あ、淡々と
自分のスタイルを持っててですね、そんな佐々木選手みたいなキュンキュンってスピードはないんですけれども、クレバーな選手でゲームをクリエイトして、周りを生かす選手なので、一番ボルターズに今必要な周りを生かしつつ、まあ、ちょいちょい自分でも活躍する選手なので、ルーキーらしからぬ、なんか僕は淡々と自分のプレースタイルを持っているので、なのでそこ、いや正直課題としてやっぱりフィジカルだとか、そういうところはあると思うんですけれども、今まで関西でもプレーしてましたし、通用もしてきたので、それがどこまでプロで通用するか、そして自分のスタイルを持っている彼なので、プロの世界で活躍できるかってのが僕注目しててですね、
なんかいいですね、面白いですね、
いや本当彼らしいプレーが僕見応えがあるので、なんか真似できないリズムもあったりするので、ぜひ注目してほしいですね。
すごいなんか松永さんの話からもすごい熱を感じます、
なんかいいですね、
あんま見たことない感じで、淡々とバスケットしてアシストしてて、なんやかんや点取ってスタッツ残してんなという、そんな試合結果だと思いますね、彼が出ると。
そういったところからずっと続けるんじゃないかと、プロで通用するんじゃないかと、
しかもすごいポーカーフェイスなんですよね。
へえ、広末涼子にの、
はい、なんか本当女の子みたいに可愛い感じですけど、コート立ったら存在感表して淡々とプレイするんで、
人気出そうですね。
ね、
出そうです、はい、
ね、
うん、ぜひ皆さん、うん、背番号は18番、はい、藤沢直行選手、うん、ぜひ覚えていただきたいなと思います、はい、さあ2021年になりましたけれども、うん、せっかくですね、松永さんの今年の抱負なども最後に聞かせていただければなと思います、
は
い、
抱負ですね、はい、まあ、僕個人のボルターズとして思いは2連勝、うん、なんとか連勝して重ねてほしいな、ここから勝ち星を重ねてほしいなっていう思いと、僕個人としては、はい、まあ、安全にね、平和に過ごしたいですね。ね、安井さん
安全に平和に、いや、まあまあ、ね、それ大前提の上でですよ、多分大前提の上で抱負を
より安、なんかね、僕の周りがちょっとね、はい、年明けと事故にあったりとか、なんか周りがちょっとあったりしたんで、
厄年でもないですよ、もう過ぎてますもんね。
僕違うんですけれども、周りがそんなんなんで、いつ僕に来てもね、嫌なんでね。
いやいや、そんなこと言ったらダメです、口にしたらダメです。
あ、そういうところじゃないの聞きたかったんですけどね、
すいません。
まあまあまあまあまあ、安全に。
そう、でも正月からちょっとネットでいっぱい買い物しちゃってね、
はいはい、
困ってるんです
よ。いや、知りませんよ、そんなの知らないです、そこの悩みは、ね、
今日、はい、実はあの松永さんに一文字の、はい、あ、書き初めも、はい、していただきましたので、はいはい、ちょっと後ほどいろいろ。
なんて書いたんですか。
あの連勝の連を書いたんですよ。
あ
れ右ペラの車なんですよね、
はいはいはい、
それを僕東って書いたもので、はい、これ違いますよって言われて、さっきちょっとスタジオの控室でてんやわんやしちゃって、
いやいや、知らない、
すごい恥ずかしかったんですよね。
なんですかそのエピソード、
はい、
まあ、ちょっとそんな
変な文字になってしまったと
けれども、また番組にはゲストにお越しいただければと思います。すいません、
ぜひぜひ、また
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、松永健作アンバサダーでした。